郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は YouTube、Podcast でお届けしています。チャンネル登録、番組フォローよろしくお願いします。ということで、今週も引き続きリアル収録でお届けしています。北川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、はい、今月質問いっぱい来てますね。
あ、いいですね。はい、質問いただいて来てくれると、
はい、年代がばらけてます。今回は若い方ですね、はい。27歳女性の方からいただいています。北川先生、早川さん、こんにちは。私は自分の親がとても嫌いで、社会人になって家を出てから会っていません。先日結婚して、義理の両親に恵まれ、実の娘のように可愛がってもらっています。私はこのままでもいいと思っていたのですが、義理のお母さんから、嫌いでも家族なんだから結婚の報告はした方がいいと言われ悩んでいます。血のつながりがあったら二度と会いたくなくても縁は切れないのでしょうか、ということで、ちょっと一回待ってないとちょっと寂しいですけど。
これはもう、この人だけの問題じゃなくて、今本当になんか、父親か母親によるトラウマで苦しんでる人がいっぱいいる。うん、僕のところ相談いっぱい来るんですよ、うん。もう本当になんか、いっぱい来ますね。で、様々なその形があるからね。あんだけど、だからこの人の言うことは僕よくわかります。だから僕がいたらもう会んでいいよと言いたいんだけども、まあ一応理屈としてはもう父親は会わなくていいよ。でも許しなさいとは言いますね、存在を。
会わなくてもいいけど許しなさい。
はい。もう嫌って死んでしまえと思うとそれは間違いっていうかね。そうじゃなくてやっぱ生きてて幸せであってほしいと願うと、その父親と母親っていうのはもう宿命なんよね、宿命っていうのはまあ一応ある意味で切れないっていうかね、この世に出してくれた人たちだからね。
そうですね、
だから切れないっていうよりももうこのあれ存在もう宿命なんよね、だけど、まあ、もちろんそれね会わなくてもいいんだけど、もう会わなくていいと思いますけれども、でも縁は縁ではなくて縁は切っていいと思う、でもその思いを切ってしまうとあなたがすごい接しがらい、今度は自分で子供ができたら、大好きな人ができたら、なんかこう、簡単に切ってしまうっていうかね、そこは、もっと人間的な情というものもあっていいから、まあ、会わなくていい。でも、平和で生きていってほしいってこう願うのが、人としての、なんか、ね、安らぎであり、人情であり、そういう人の方が平和感で生きていかれると思うね。
これなかなかこう深い話ですね。つまり無理に会わなくてもいいけど、
もう会わなくていいよ、そんな無理してね。でもね、僕の 例ではそういうそのことを教えたら、やっぱり父親とか母に愛の愛じゃなくて、まあ死ね、幸せになってほしい、足が悪い腰が悪いと死にかけたとか重症になったとか入院したとか言った時にやっぱ耳に入ってくれたよね、どっかに。その時にやっぱりこう光を送り始めたらね、この間もある人がこう17年ぶりに父親がかわいそうと思って会いに行って、お父さんごめんね、ああ泣けてって言ったら向こうがわーっと泣き出したっていうね、
あ、じゃあそれがほどけたというか、和解したというか、
自分は会いたくなかったけど父親はごめんな、また会いに来てくれって一言言われたら今度は自分が泣いたって言ってたね。それからなんか父親と話せるようになった
と。なんか溶けたんでしょうね。
溶けたんですね。で、向こうも悪かったんでしょうね。でも、そういう人も向こう、父親いるけど、そんなことしない父親もいるもんね。それはいい、まあ、悪そうな父親なんかでもいい方だと思うんだけれども、いろんな例があって、あ、それはちょっと無理と思われるような父親のひどいことのあるよね。ね、そういう人は、まあ、立ちあれ。でも会わなくていい、
じゃあある意味いつもね先生が嫌いな人にも幸あれ福あれ光あれって話してますけど、それのなんかちょっと発展バージョンみたいな感じですね。もう嫌だし、
もうその存在を許しながらもう憎んで死んでしまえと言ったらダメ、それはもう人間として何か壊れてしまうっていうかね、だからあなたが結婚したり大好きな人ができたとしても今度は長続きしなくなるよっていうかね、
そういう意味ではこうちょっと具体的な話になりますけど、今の大枠があった上で義理のお母さんがおっしゃってくださっているように結婚の報告だけはした方がいいっていうのはどうですか？
そうですね、自分からできなかったらお母さんから言ってもらった方がいいよね。
ああ、そうですね、
だから会わなくてもいいから 結婚して幸せになったみたいよとか、
それ入るだけでね、やっぱりね、
幸せになりますと言ってきたよとか言うだけでも言ってもらったらいいと思いますね。
確かにそうですね。
縁が切れないというよりも、縁は切ってもいいけれども会わなくてもいいけれども、あのその思いを、縁というのは原理的なこう交際のこと、生き生きのことと思うけど、まあ、父親を許すという思いはちゃんと、あ、存在をね、存在を許すという思いは持ってた方が、あのこの人の生き方がこう人情があって豊か、穏やか、平和感がに満ちてると思うね。
そうですね、
うん、だからお父さんの背中に向かって愛を送れとは言わない、でもお父さんなりに幸あれっていうかね、もうまた来世会わなくていいよ、そうしないとね、またこのお父さんと来世会ってまたもう思えるよ、いつまでも
それは続いちゃうんですね、うん、
憎しみと嫌いと死んでしまいがあるとまたそれで解けないからね、しこりが解けてないから、またこの人と会うことになると思う、だからそれを消すためには
今世で止めたいです
ね、今世で。でもう一つ言いたいことは、きっともう一つは聞いてほしい、この人に聞いてほしい、それはなした罪となされた罪というのがある。
なした罪となされた罪、
お父さんはなした罪なんよ、あなたはなされた罪なんよ、だけこれは本当に人間性って言えるけど、なされた罪の方が幸せなんよ、なした罪の方が大きいんよ。
なした罪は自分では解消できないですからね。
できない、大きい。でもなされた罪は自分で許してで捨てたって相手の幸を少しでも祈ると消えてしまうんよ、でもなした方はね消えないんよ、自分の罪のいつまでも覚えてるわ。
それを先生がおっしゃる通りね、なされた方はもちろん簡単なことではないけど、水に流せるわけですもんね。
そう
なした方は自分では流せないですよね。
なされた罪は流せるけど、なした罪は消えないんよね、だけなした罪の方のが大きいから、お父さんの苦しみの方が大きいと、いうことをしとった方がいいと思うね。だからあなたはなされた方は幸せや、で今世で終わったんや、どっかで前世でなんか嫌な思いをしたんだと思うから、だから今世で終わった、だからもうあなたはもう縁を切って立ち遅れ、あなたも幸せになったし、そしたらあなたの罪は消えるだろう、でもお父さんはその罪の背負ったままいかなけん、でもお父さんの罪を軽く一つでもしてあげたいなら、私は幸せになりますっていうことを報告してあげるといいと思うね、だからお父さんほっとすると思うわ、あよかった、自分もなんかやついろいろいじめたり嫌なんかね叩いたりなんかいろいろ娘を苦しむようなことをしたけれども、なんかそう言ってくれたことだけでなんかほっとすると。
いやそうですよね、
だけどそれは、人としてのあのなすべきことやないかな、ということをこの人に伝えたいね、とてもいい質問だと思う、
ね、
ありがたい質問で、こういう方は多いと思いますね、だから、会わなくていい、ただ結婚して私はこうずっと仲良く生きていく人を見つけましたで、いいんじゃないかね、それを、自分がやらなくていいからね、
し
きらっと伝えてもらうといいわ、
いや本当ですよね、
で仮にお父さんが亡くなったりお義理のお母さんが亡くなったら、まあお葬式だけは行くか、行かなくても、あれね、お線香がないけど、
送ってね、
あれはお泊まりのお金ぐらいは出してあげると、あなたが安らぐよって罪が聞いてしまう。
いやでもなんかね、また別の回と思いますけど、やっぱりこう、今宿命もありますけど、親と子っていうのは、その現世だけじゃなくて、前世、あと来世、連綿と繋がっていろんな形で、なんて言うんでしょう。まあ、幸いにも僕はまあ父に亡くしましたけど、父とも母とも、まあ、いろいろしてもそんな大きなことはなくてね、うまくいかせていただいてますけど、その一方で、先生おっしゃるようにいろんな親子がいて、何なんでしょうね、親子ってね。
不思議ですよね。一番因縁が深いね。でも、いい親子もいるんだよ。すごく幸せな息子。あ、こんな息子さんがいたら、両親は幸せだなーって思うね。育て方が間違うんじゃなくて、やっぱ持ってる子供の性格やもんね。で、パートナーが良かったら優しくなるもんね。だけど、こんな息子さんいるとお父さんお母さん幸せだなーって、いつもお父さん心配したり、 なんか贈り物したり、お祝いしたり、なんか健康なるものを送ったりとか、いいなと思いますね。まあそういう親子もあるし、まあいろんな親子があって、親子のトラウマの原因は、まあそれぞれだから、前世にあるのか、今世にあるのか、なんか自分が成した、ね、あれがいろいろ、まああるけれども、まあ、さっき言ったように、まあ
無理にね、会わなくても、好きにならなくても。
ただもう嫌うという感情さえも忘れて、立ちやれという、祈れって、ね、もうあの残すな、ね。ね、残すな、残すな。
はい。ありがとうございます。さあ、この番組で引き続き、皆様から北川先生のご質問を募集しております。詳しくは概要欄からお寄せいただけたらというふうに思います。そしてですね、もうすぐですね、7月20日、もう間もなく数日後ですね、北川先生の80歳、3時のお祝い会が、東京都内で開催されます。先生のね、お話もありますし、もちろん先生のお誕生日皆さんでお祝いできます。僕も参加しますので、ぜひ皆さんで。
なんかね、僕はそんなお祝いしてもらって、はい、もらなくていいんや、本当に。でもなんか、それを言い訳として集まって、なんか、
ね、
会話できたらいいなと思ってるだけで。
はい、うん、素敵な方たくさん集まりますので、
なんかみんなと顔合わせ、どんな人でもね、
そう
今世合わせら、顔合わせられる人と合わせ、ことができたら言い訳のきっかけか。
いや、僕もそういう場に足を運んで今がありますから、本当に人生を変える出会いね、きっとあると思いますので、ぜひ足をお運びいただけたらと思います。そして9月にはね、北海道空知で断食会、そして秋にはですね、佐賀で断食会も開催される予定ですので、こちらもチェックしてみてください。そして、先月からですね、僕らでね、北川先生の音声、瞑想プログラムも、今までリリースしてきましたが、期間限定の予定ですけども、北川先生のお許しを得てですね、やはりこの瞑想プログラム、どういったものなのかっていうのにですね、その実際の、音声プログラムで最初に30分ぐらい、先生に僕がインタビューしているものをですね、特別にそこを無料で、リリースする、お許しを得ましたので、YouTube と Podcast でそのまま流していますので、ぜひそちらね、聞いていただいて、やっぱり瞑想っていうとね、今日の話なんですけど、その嫌いな人でも、光を送りなさいって話もあって、その光の送り方なんかもですね、いろいろお話し、実際の瞑想ではしてますので、まあその取っかかりとなるように、ぜひこちらも聞いてみていただいたらと思います。こちらも概要欄チェックしてみてください。ということで今日は第393回でした。北川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。